はい、皆さんこんばんは。
こんばんは、
今日はですね、ちょっといつもと違うかなと思うんですけれども、このイントロというのかな、最初の音楽やめました、
うん、
はい、っていうのもですね、最近この自分のポッドキャストを自分で聞いてみたんですよ、
うん、
最近よくね車に乗ることが多くて、自分で聞いてみたらどうなのかなと思って聞いてみたんですよ。
はい。
で、その喋るスピードとか、あとはお話の内容とかどうかなと思って聞いてたんですよね。で、内容は結構面白いなと思ったんですよ。
うん。
面白いっていうか、まあ聞けるなって思ったんですけど、
はいはい。
音楽がですね、オープニング、まあ、始まる時とエンディング終わるときに、まあ、同じ、まあ、音楽が鳴りますよね、
うん、
で終わりの方がちょっと長いんですけど、何回も連続で聞いていくと、こう終わりの音楽、始まりの音楽ってこう2回流れる、
うんうん、
でそれが結構煩わしいというか、
うん、
煩わしいっていう言葉はちょっと難しいですけど、なんかもうめんどくさいなっていうかね、
うん、
1回でいいよねって。
そうだね。
思ったんです。
うん。
なので、まあ、エンディングだけにしようかなと。
うん。
いうことで、まあ、オープニングは、こう、いきなり、こう、皆さんこんばんはとか、皆さんこんにちはっていう形で始まるのにしました。
うん。
はい。そして、まあ、YouTube の方はね、サムネイルとかちょっと変えていこうかなと思ってます。
お
う。はい。ちょっとデザインもね、ちょっとだけですけどね。まあそんな形です。
はい、
はい、で、今日本題ですけれども、
うん、
最近まあ花粉症がどんどんどんどんひどくなってくるぐらいね、毎日毎日暖かくなってきて、まあ20度を超える日が出てきましたね、
うん、
はい、でそうなってくると、気になるのが桜です、
うん、
まあ4月3月かな、3月4月の楽しみといえばやっぱり桜じゃないかなと思っていて、
うん、
で、まあ、僕らの住んでいるところでは3月に桜が咲くことはないです、
うん、
4月の、まあ、真ん中ぐらいかなに咲くんですけれども、全国的に見れば、まあ、沖縄とかね、九州の方から咲き始めて、で、まあ、だんだんね、こう桜前線とかっていう言い方をしますけど、この桜の咲いているエリアのこうラインがだんだん南から北にこう上がってきてね、でだんだん最後は北海道という形で、北の方に行くわけなんですけれども、よく言われる、僕はまあカメラマンじゃないですか、
うん、
でまあ僕らがよくね、特に海外から来るお客さんによく言われるんですけど、桜をねバックに写真を撮りたいけれども、いつ咲きますかと言われるんですよ、
うんうんうん、
はい、でね、分かんないんですよね、
うん、
うん、それがすごく難しくて、まあ、いろんな理由があります。
ほう、
まあ、一つは桜っていうのは、まあ、咲き始めて、まあ、南部咲きとかってね言い方をして、例えば五分咲きって言ったら、五分っていうのは、まあ、50% のことです、
はい
はい、で八分って言ったら 80% みたいな、で 100% 咲いていることを満開という言い方をしますけれども、そのどこが咲いてるっていうふうに考えるかっていうのもまた難しいです、
うん、
正直その今言ってた五分咲きとかでも桜っぽい雰囲気は味わえるんですけど、まあでも多分僕たち日本人からすると8分から満開ぐらいが一番綺麗って思いますよね。
そうですね、
はい、で気をつけないといけないのは、その満開の期間ってのはすごく短いです、
うん、
で満開ってのはどうでしょう、2日ぐらいかな、
そうかな、
3日ぐらいかな、
うんうん、
その天気にもよるんですけど、その満開状態の時に風が強かったりとか雨が降ったりすると、もう一気にこう散ってしまうんですね、
はい、
桜の花が落ちちゃう、
うん、
でそうすると今度は葉桜って言って、 あの緑色のこう目というかねが出てくるんですよ、
うんうん、
でそうなると写真を撮るのにちょっとあんまり良くないかなと。
そうだね、
うん、やっぱりピンクのねピンクとか白っぽい色だったところに一気にね緑が混ざってくるとかなり違ってきますよね。
そうだね、
はい、でそれでいつがいいんですかというのをよく言われるんですけど、これがね毎年結構変わるんですよね、
うん、
うん。であとは場所によっても変わるんです。
そうだね、
うん、さっき言ったように基本的には、南の方から北の方に寒い方から暖かい方に変わっていくんですけど、それ寒い暖かいっていうのはこう標高の高い低いもあるじゃないですか、
うんうん、
だから例えば同じ場所でも山の上とか山の下麓のところ、あとは日が当たる場所なのか日が当たらない場所なのかとかでもかなり違うんです、
うんうん、
だからそれを予測するのはねもう結構無理じゃないかなと思うんです、
うん、はい。
で特に例えば1週間前とかになればもう分かるんですよ、
うん、
でもやっぱり僕らのそのお客さんとかっていう人は外国から来るときに飛行機のチケット取ります、ホテルを取りますってやってあの計画を立てるわけじゃないですか、
うん、
でそうすると1週間前に決めるっていうわけにはいかない、
うん、
だいたいまあまあ3ヶ月か4ヶ月は前にだいたい計画しますよね。
そうだね、
うん、海外ってなるとね、
うん、
まあだいたいそうだと思います。でその時に、まあ、例えば1月とか2月とかにねいつ咲きますかと言われても結構難しいです。
いやー分からないよね。
そうなんですよ。なので、まあ、分からないんですっていうのがあの答えにはなっちゃうんですけど、
うん、
ね、これは毎年毎年こう難しいなと思っているんですよ、
うん
うん、でお客さんにねできるだけこう一番いい状態のね桜を見ていただきたいなと思うんですけど、こればっかりは本当にこう運というかねそういうところもあって、なので、まあ、毎年毎年の悩みだなと思っているんですが、
うん、
ここ数年ねコロナの影響で、まあ、3年間ぐらいは海外の人がこうお客さんとして来なかったです、
はい、
そして日本の人も、まあ、特に最初の数年間はあんまりこう写真撮影とかなかったんで、完全にこう丸3年間ぐらいねこういう話があることを忘れてたんですよ、
うん
うん、で今年ねいよいよ海外から のお客さんのね問い合わせも増えてきて、でああこれあったなと思い出しましたね、
うんうん、
まあそれはいいことだと思うんですけど。
そうだね。
ただまたこの悩みがずっと続くなという思いでいます。
そうだね、
うん、まあ、僕のおすすめとしては、
うん、
場所を決めないっていうことなんじゃないかなと、
うんうん、
はい、例えばですよ、例えば4月の、10日に写真を撮りたい、桜が咲いてるところに連れてってっていうのはできると思う、
うんうん、
だからどっかには行ける。
そうだね。
そうそう、うんうん、そう。例えば名古屋ぐらいから、まあ、大阪でもいいですけど、大阪京都ぐらいから、まあ例えば仙台とかねぐらいまでの幅を見れば、
うん、
どこかでは満開なんです。
うんうん、
なのでそういう方法は結構おすすめですね。
そうだね。
うん、まあなかなかそれはそれで大変かなって思いますけど、そこはもう予定を決めないでね自由にしておいて、まあ、多分みんなね東京に行くと思うんですけど、東京からその時に桜が咲いているところにこうポンと行くのが一番いいんじゃないかと思います、
うんうんうん、
ということでね、まあ、よくいただく質問ということで、桜はいつ咲くんですかというね質問をよくいただくんですけど、わかりませんということと、その時に満開の場所に行きましょうという、まあそれが今日のお話でした、
うん、
はい、ということでね、まあ、今年は日本に来て桜を見て、写真を撮ったりっていう方がかなりね多くなるんじゃないかなと思います。 はい、まあ早いところはあと1週間ぐらいでも咲くんじゃないでしょうかね。
うん、
うん、ということで皆さんもね、ぜひお花見を楽しんでください。
はい、
ではでは。